ローマ人への手紙第16章1節から16節。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしく、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく、私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンブリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストプロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあってローくしているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常にローくした愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。この朝はこの聖書の箇所からパウロからよろしくと題して、しばらくの間御言葉に耳を傾けたいと思います。8月に入りました。後ろからセミの声が元気に聞こえてきます。8月は教会の初週会の多くが休会となります。また聖書の学びと祈り会は、これまでは信徒交流会と言って、おりましたけれども、今は長老たちが担当してくださることになっております。先週の水曜日と木曜日にもそれぞれの長老たちが担当してくださって、今日の聖書の箇所の学びをいたしました。特に木曜日の祈祷会の時に増田長老がここに挙げられている一人一人について大変丁寧に調べてきてくださって、随分盛んな学びになりました。この中には26人の名前と5つの家族のことが取り上げられています。一人一人取り上げてみますと、実にいろんな人たちとパウロが関わりを持っていたということがわかります。その祈祷会の時に増田長老がまとめとしてこんなことを言われました。パウロがこれらの人たちの交わり、パウロがこれらの人たちとの交わりが濃密であったからこそよろしくと挨拶しているのだ。そんなふうに言われました。そんなに深い交わりがなければ、わざわざこんなに丁寧な挨拶をしなかっただろうというわけです。 で、このことは私たちにいろいろなことを投げかけていると思います。今この悪民キリスト教会は宣教40周年の記念の礼拝を行っています。この教会に関わりのある先生方を順番にお呼びして礼拝説教をしていただいております。2週間後には前任の後藤清先生をお迎えすることになっております。この悪民教会の最初はドイツ人の宣教師ジークフリート・ストルツ先生の開拓によって生み出された教会でした。ストルツ先生から皆さんに、40周年を記念して手紙が届いた、そんなことを想像してくださるといいと思います。同盟福音の最初の信徒となった岡田さんによろしく、古川長老によろしく、増田長老ご夫妻によろしく、赤塚さんのご夫妻によろしく、この教会の創世記の頃におられた方々の名前が書かれていたとしたら、皆さん本当に嬉しく思うのだと思います。そして同時にストルツ先生のことを知らない人たちがたくさんいるわけです。そういう人たちはその時に何を思うのだろうか、そんなことを想像するわけです。前回来てくださった森岡先生からもはがきが教会に届いております。まだ10年ほど前のことですから、森岡さんのことを知っている方はたくさんいると思います。知っている方から手紙が届きますと懐かしい思いがよみがえってきたり、一緒に働いた当時のことを思い起こして主のしてくださった御業の数々を思い起こすことができるわけです。パウロはローマの教会にまだ行ったことがありません。しかもローマの教会というのは少なくても何百人という人たちが当時の教会にいたと考えられます。ここに名前が挙がっている家族も含めればそれだけでもう40人とか50人という人数にはなってしまうわけです。もちろん街道は複数の街道があったと考えた方が良いでしょう。そういう教会に手紙を送るときに今日の挨拶の言葉はどんな役割を果たすことになるのでしょうか。パウロのことを知らない人もいたと思います。噂ぐらいは聞いたことのある人もいたかもしれません。ある意味で異邦人伝道を始めたのはパウロですから、ひょっとすると近寄りがたい有名人というイメージを持っていた人もいると思います。そういう人から教会に手紙が届いたときにローマの教会の人たちの中に何が起こったのか、これは想像するしかないわけですけれども、これだけたくさんの人たちの名前が挙げられているとすれば一人ぐらい知っている人の名前があったと思います。そうするとその人のところに行って、あなたはパウロ先生とお知り合いなんですか、そんな会話がきっと生まれただろうと思います。この人もあの人もパウロ先生と濃密な交わりがあったということが明らかになっていくわけです。この挨拶の部分というのは今まで文字だけだった言葉が急にカラーになるような、そんな役割を果たしたのだと思います。ここにはたくさんの人の名前が挙げられています。例えば最初に名前が挙げられているのはケンクレアの教会の女性執事のフィベという人です。女性執事だということがどこに書いてあるのかということですが、一節の奉仕者という言葉があります。これは元の言葉ではディアコノスという言葉で、欄外の中にも書かれていますけれども、執事という意味で使われるようになった言葉です。この後にも女性たちの名前が続いていきます。随分大勢の女性の奉仕者たちが 当時から活躍していたということがわかります。3節になりますとプリスカという名前が出てきます。まあ、愛称ではプリスキラという名前です。この人はローマ人で、夫のアキラはユダヤ人でした。当時皇帝クラウディウス帝がローマにいた時に、ローマでユダヤ人たちが喧嘩ばっかりしていたので、ユダヤ人を全部追い出してしまうということをしました。その時にこのアキラとプリスカという夫妻はローマを出てエペソにやってまいりまして、そこでパウロと出会います。祈祷会の時に岡田さんがですね、自分で調べた本にはプリスカという人は立派な貴族の人だったというお話をしてくださいました。まあ、それで私もちゃんと調べてみたんですけれども、まあ、その時代にプリスカという名前のローマの高貴な士族の共同墓地があったそうです。まあ、ですからこのプリスカという名前がその貴族の家柄なんだということがわかるわけです。まあ、もちろんこの聖書に出てくるプリスカと同一人物であるかどうかまでは断定できないわけですが、少なくとも名字が同じですので、同じ親戚の関係の中にあるということは間違いないわけです。で、そうするとこのローマの貴族の出身であったこのプリスカは、夫についてローマを捨ててエペソまでついていったということになるわけです。まあ、こういうふうに細かく一人一人について調べていって、そこから分かってくるところで何らかのメッセージを読み取ろうという試みはこれまでにもたくさん行われてきました。ここから見えてくるドラマもたくさんあります。それこそ先ほどのプリスカという人は本当にユダヤ人の夫を取るか自分の故郷を取るかという時に夫に従ってついていった、そしてパウロの伝道のために一生懸命使える人になったという、まあ、それだけでもこの人物がいかに信仰的に熱心な人物であったのかということがわかります。この後にもマリアだとかアンドロニコやユニアスという女性の名前が出てまいります。フィベやプリスカだけではなくて、こういう立派な女性の奉仕者たちが活躍しているのがローマの教会であったのだということがわかります。あるいはもう一人注目すべき人物がおります。それは13節です。主にあって選ばれたルフォスによろしく、また彼と私の母によろしくと書かれています。このルフォスという人物は、それこそ増田長老が丁寧に調べてくださったわけですけれども、マルコの福音書に記されております。主イエスが十字架にかけられたクレネ人、十字架を担がされたクレネ人のシモンという名前があります。そのところが書かれているマルコの福音書の15章21節にこういうふうに書かれています。兵士たちは通りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から出てきていた。そんなふうに書かれています。でここからも分かるように、この時十字架を無理やり背負わされたルフォスという人物はやがてキリスト者になったようです。そしてある時このルフォスの子供であるシモンの子供であるルフォスとパウロは、まあ、家族ぐるみのお付き合いがあったということなんでしょう。ですからこのルフォスの母のことをパウロは自分の母というふうに呼んでいるわけです。このルフォスの母という人はこのシモンの奥さんということになるわけですけれども、この家族とパウロは非常に親しい、まさにお母さんと呼べるぐらいの関係を持つようになったということがここからも分かってくるわけです。まあ、私たちの想像力をかきたてるドラマがここにも実際に起こっているということを私たちに伝えてくれます。こういうところから見てもパウロがここに取り上げている一人一人と 濃密な交わりがあったのだということがよくわかります。ただ知っている人の名前を無理やり挙げて、なんとか自分とローマ教会の関係性を強調しようとしたわけではない、そのことがよくわかるわけです。よろしくという挨拶の言葉があります。普段私たちはあまり使わないかもしれませんけれども、年賀状なんかを書くときにはですね、奥様にもよろしくお伝えくださいとかと書き添えることがあると思います。そういう手紙に添えた挨拶の場合であったとしても、手紙を受け取った方からしてみれば、ああ私のこともちゃんと覚えていてくれるのだという嬉しい思いになると思います。このよろしくという言葉について少し興味深い方の言葉を見つけましたので紹介したいと思います。それは教会の村上進さんのお父さんで村上博先生の言葉です。この博先生はローマ書の釈義から説教へという本があるんですが、その本のちょうどこの箇所の担当をしておられます。そこでこんな言葉を書いています。少し長いのですけれども読ませていただきたいと思います。ところで挨拶とかよろしくというのは一体どういうことなのだろうか。我々の実際の経験に照らして考えてみると、ここにはいくつかの段階があるようである。例えば外国の教会を代表するお客さんが来て、しかも議長とか上議員とかいう資格でいわば表敬訪問のようなことをする場合、こちらも叱るべき期間で受け止めてレセプションなるものを催すことが多い。こちらから行く場合も同じことである。こうした場合、お互いに教会を代表して挨拶をするだろう。だがこう言っては失礼ではあるが、あえて言うならば、これらの挨拶はおおむね美辞麗句と社交的微笑に包まれた形式的慣用句に過ぎず、さしたる内容もないのが通例であり、その挨拶の直前までは相手のことをおよそ考えたこともなく、それが過ぎ去ると再び忘れてしまって二度と思い出しもしない。しかし両者の間に共通の体験があり、お互いに相手の問題を少しは知っているという場合には、挨拶はおのずから内容を獲得する。活動家の連帯の挨拶が時として濃密な実質を持つのもそういう時である。前線で兵士たちが交わし合うちょっとした合図やジェスチャーなども同様である。パウロがここでいちいち名を挙げて書き連ねている挨拶は言うまでもなく、単なる外交的儀礼でもなければ形式的慣用句でもない。しかし牧会者としての優しい配慮といったよろしくであるというだけでもまだ少し足りないだろう。もちろん牧会者は折に触れて会員や求道者の誰かに挨拶を送ったり託したりする。その時の彼の心の中にあるのは様々なことを含んだ複雑な思いだが、それを一言で言えば取りなしの祈りということになろう。それがパウロの胸に熱く燃えていたことは疑う余地がない。だがやはりそれだけではないのではないか。パウロはこれらの挨拶を独自なものとしているのは、キリストのために共に労苦した者たちの間に通う連帯感であって、それこそがフィベのための推薦の言葉も含め我々の箇所を一貫しているものだと思われる。そんなふうに書かれておりました。このパウロにとってのよろしくという挨拶は取りなしの祈りであり、キリストのために労苦した者たちの間に通い合う連帯感だと博先生は言っています。一緒に働いた者同士、同じ苦労を共にしている者同士の濃密な結びつきと祈り、それがこのパウロからのよろしくという言葉に込められているのだというのです。このパウロの手紙は 教えの手紙です。この手紙の背景には実際にロークを共にした仲間たちがいるのだということが、この手紙の最後の挨拶の部分で明らかになってきます。だからこの手紙はここで色鮮やかになるのです。カラーになるのです。それはただの美辞麗句ではないのです。実際に私たちはそのように生きてきたし、今もそのように生かされている。私たちはそのことを一緒に知っている。この手紙の受け取り手の仲間たちはみんなそのことを知っている。どうかローマの人たちを、彼らから聞いてほしい、彼女たちから教えを受けてほしい。この福音は私たちを生かす福音であり、お互いを励まし合う福音なのだと、そういうことなのです。このパウロがローマの人たちに書いた手紙は私たちへの手紙にもなったのです。私たちもこの福音を受け取った仲間なのであり、パウロと一緒にキリストの福音の証に生かされています。私たちもお互いによろしくと挨拶の言葉を交わしながら、この福音に生きる者としてお互いのために祈り合い、私たち自身もこの福音に生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちの信仰の先輩として多くの人たちを、多くの生徒たちを立ててくださいました。ここに集っている私たち一人一人にもそれぞれ教えを受けた師があります。またストルツ先生をはじめとして、この芥見キリスト教会の40年の歴史の中にあっても6人7人という牧師たちが働いてきてくださいました。宣教師たちが働いてきてくださいました。そのような人たちの交わりの中に私たちも置かれ、今もこうして主の御前に集うものとされています。主よ、私たちはお互い共に歩んできた仲間であり、共に信仰の戦いを励まし合ってきた同労者でもあります。主よ、どうか私たちがお互いのことを覚え合いながら、取りなしの祈りをし合うものであることができるようにさせてください。そしてお互い共にこの信仰に生きるものとして励まし合い、支え合うものとしてくださいますように。私たちがこれまで多くの方々に励まされ支えられてきたように、これからも多くの人たちを励まし支えていくことができるものとしてください。こうしてこの主にある交わりがこれからも豊かに続けられていくことができるように、どうか導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。